皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第413回目。本日の放送は前回の枝川さんからのご紹介で小中野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは小中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、枝川さんからのご紹介ということで、はい、小中野さんへメッセージがあります。
あ、
前回は忘年会ありがとうございました。セスに行ったりとか海外の展示会に行ってるって聞いたので、ラジオで詳しく教えてもらえると嬉しいです。はい、飲み会で今度いろいろ教えてください。
何をでしょう
ね、そのいろいろっていうのが含みがあるみたいですけどね。はい、だそうです。
はい
はい、なんかだいぶ枝川さんと飲んだみたいで
楽しかったですね。
忘年会で、
そうですね、12月の頭ぐらいかな、帰れなくなりました。なんか終電の逃して。
そこ
で乗ったんですか？あ、でもタクシーで帰りましたけど。
そうですか。それはそれは、はい
はい
はい、小中さん、じゃあ久しぶりなラジオなんで今日は一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ小中野さん、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、小中野貴子と言います。物販はですね、多分2016年のこう物販ができた年から最初から私いまして、でその時は中国輸入をやっていました。中国から仕入れてアマゾンで主に売っていたんですね。で物販に入ってから結構売り上げが伸びて、最高月商で450から500万いくようになったんですけど、まあ、あの中国輸入って扱う商品も結構多いし、ずっとパソコンにこうしがみついてるのが割と疲れてきて、割と疲れてきて、で、まあ OEM とかもやってて、そういうのは楽しかったんですけど、あ、ノリさんも一回来てくれましたね、ママレボに。
あ、行きました、行きました。
ね、あの頃はまだやってたんですけど、いつかの2018年、2018年ぐらいからちょっともう疲れてきて、転売に疲れてきて。
ああ、そっ、ああ、はいはいはいはい。
はい。で、まあ、ヨーロッパとか大好きなので、もともと。ヨーロッパの商品の総代理がやりたいなと思って、で、海外の展示会に行き出すようになったのが2018年ですかね。
ああ、はいはいはい。
はい。で、そこからはもう、ずっと、中国輸入はもう卒業して、はい、海外の展示会行って見つけてきたものを、クラウドファンディングに出したりしながら日本に広めていくっていうようなことをやって、今もそうやってます。
なるほどなるほど。でそれがらみで海外の展示会、まあ、今週さっき聞きましたよね、ラスベガスに行ったと言ってたとか。
あ、そうです、ね、っていう CES っていう展示会が1月8日かな、8日からあったんですけど、それに行ってきて、一昨日帰ってきました、日本に。
お疲れ様です。
はい。
あれ、川下さんも行ってたんじゃないかな。
え、川下さん行ってたんですかね。
あれ、なんかね、ちらっと。
私でもね、川下さんに連絡したんですよ、行ってましたかって言って。
そしたら行ってないって。そうなんだ、行ってないんだ。
あ、でもなんか川下さんに似た人を見たっていう証言もあります。
真相はいかに。
いかにですね。
あ、そうですか。へえ、はい。あ、じゃあ行ってなんか知り合いとかってはじゃああったりしました、このラスベ
ガス。知り合いは私のコミュニティママレボをやっているメンバーが一人一緒に行ったのと。あとはその大竹さんとかの方々とぐらいかな。なんかそんなに知り合いはいなかった。
あ、そうですか。現地で、あれ、あんたも来てたのみたいな、そういう人はいなかったんだ、じゃ
あ。あんたも来てたの系はいなかったです。
なるほど、なるほど。
はい。
結構賑やかでしたか。
あ、もうすごかったですね。人がもうめちゃめちゃ多くて、でもまあ日本人はそんなにいなかった気がします。
いなかった。ああ、そうですか。
あのね、韓国勢がやっぱすごかったんですよ。
韓国勢、それは展示してる方？
そうです。展示してる方も来場者も。
あ、そうですか。
うん。勢いがすごいなって感じましたね。
日本負けちゃうね、じゃあね。
でも日本のブースもすごい賑わってましたよ。
ああ、そうですか。
はい。ジェトロがなんか協賛して、ジェトロが出してたんですけど。
へぇー。なんかいい商品見つかりました？その時。
はい、それこそ韓国の商品を。
韓国の商品を見つけてきた。
韓国の商品を、はい、見つけてきて、ちょっと日本で売らせてほしいっていう感じで交渉してきて、
うん、
今帰ってきて、ちょっとやりとりを進め始めたところなんですけど、もともと、あ、もともとというか2、3年前から私韓国がすごい好きなんですよね。
はい、
はい、だから今年はもうあの韓国の、去年も行ったんですけど、うん、美容系の展示会も行って、うん、
やっぱそっちになんか強いみたいですよね、韓国で、
うん、韓国はやっぱすごいですね、
で人気ですもんね、やっぱ女性に、
うん
うん
うん、なので美容商材とかもちょっと扱いたいなと思ってます。
あ、なるほど、
はい、
やっぱりそういうのはね、やっぱ女性だから興味ありますもんね。
そうですね、韓国の美容系興味ありますね、扱えたらいいなと思います。
はいはいはい、利益率も良さそうだな。
利益率
どうなんですかね、わかんないけども、そういうところって、
あー、どうなんだろうな、まあ物によると思うんですけど、
うーん、
でも扱えない商品とかも結構あるじゃないですか、その医療系にこう類似されたりして、
はいはいはい、
この辺はちょっと難しいですよね。
なるほどね。
去年もその一回行った時に、見つけてきた商品を日本で成分検査に出したんですけど、どうしてもその日本では認められない成分が一個だけ入っていて、結局補充になってしまったんですよね。
やっぱ厳しいんですね、日本そういうとこね。
うん、厳しいですね。
じゃあそういうのをクリアするかしないかで結構左右されますね、じゃあね。
そうですね。
向こうで OK 出てもね。
うん。全然海外と日本とは違いますもんね、その認証関係とか。
特にね、その、まあ、肌とかね、に顔につけるものですからね。
はい。そうですね。
でも今年はそっちもちょっとチャレンジしていくということ。
チャレンジしていきたいです。
うん、今までそういう化粧品っていうのはやってたことあったんですか？
なんかね、どれも中途半端に終わってしまってて悔しい思いをしてて、そのさっき言った韓国の去年見つけたものもそうなんですけど、
うんうん、
これは去年見つけたのは化粧品というよりフェムテック系？フェムケアみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
まあ、だから難しいっていうのもあったんですけど、
うんうん、
その前は、フローレスかな、なんか日本の化粧品会社さんとコラボして、商品開発みたいなのも途中までやってたんですけど、
うん、
あの、グルタチオンっていう成分があって、
聞いたことあるわ。
はい。それってなんかグルタチオンの注射とか、グルタチオンのサプリメントとかが結構メインで、
うん、
肌に塗る美容液とか化粧水とかっていうのは成分的に作りにくいらしいんですよね、うん、グルタチオンっていうのが。でもそれはちょっと。
老化防止とか出てきましたよ、グルタチオン。
あ、そうそう、グルタチオン老化防止とか、あとコロナとかの時もなんかその薬の中に入ってたみたいです。免疫強化とか、あとその菌を殺すとか、そういう。
なんか書いてあるね。
そう。
ウィキペディアで書いてある。
で、そのグルタチオンで美容液を作りたくって。
で、
化粧品会社からそのお話をいただいた時に、グルタチオンの成分私が気になるから、それを作りたいっていうふうに言って、サンプルも3回ぐらい作ったんですけど、なんかどれも気に入らなくって。
あ、この赤野さんが気に入らなかったのね。
はい、そうなんですよ。
あー。なるほど。
なので、まあ、課題は多いなっていう感じですね。
なるほど。でも難しいよな、こういうところって。
そうですよね。
うん。なんかライバルも多そうだし。
あ、そうなんですよね。だからなんかあんまりまだこの世に出回ってないようなものって思った時にグルタチオンの美容液いいなと思ったんですけど。あ、なかなかハードル高いなって感じました。
うん。だからやっぱりあと切り口でしょうね。
うん、
どうするか
そう
ですよね。
うん。うん
うん、ねえ。いや、でも、いろいろやられてますね、この赤野さん。さっき始まる前に私何もやってないんですよ、みたいなこと言ってたけど。
いや、でも、そのね、さっき言ってた、扱っていた、すごい私自身の熱量が高かった商品が、
ああ、言ってましたね。
うん、ストールなんですけど、
うん、
ど
ういう
ね、
うん、
まあ、トルコで生産してるものなんですけど、タオルっていうタオルとして使えるストールを、
うん、
結構情熱を持ってやってって展示会に出したり、
うん、
と、まあ、百貨店のポップアップも何回か出たりして、
ああ、そうなんだ。
うん、で、まあね、クラウドファンディング幕開けに2回出してるんですけど、それが終わった後も、一般販売をずっと頑張ってきて、
うん、
で、最初全然売れなかったんですけど、楽天とショッピファイに出して、で、楽天の方は、しげとみさんのコンサルを受けて、
うん、
で、伸びかけてきた頃に、売れてきたっていう頃に、その取り扱いができなくなっちゃったんですよね、ストールが。
あら、かわいそうに。うん、
かわいそうに。
それ、なんか原因あったんですか？
いや、もうちっちゃい会社で夫婦経営の、ドイツに住んでるトルコ人の夫婦なんですけど、なんか若い夫婦で、本当にもう家族だけでやっていて、もともとすごく遅かったんですよ、発想とかも。こっちが注目して、もう届くのにすごい時間かかってて。
はいはいはいはい。
で、日本でポップアップが決まったから百貨店にも納品しなきゃいけないし、
うんうん、
で、冬だったからその楽天とかの米国の色の在庫もなくなってたし、
うんうん、
とにかく早く送ってくれって何回も言ってんのに全然商品届かなくって、
あら
で、何があったんだろうなとか思って私もその、メーカーのインスタグラムとかいろいろ見て、いろいろ調べてたら、なんかコロナにね、夫妻ともにコロナに、結構重症なコロナになったことで、
うん、
人生観が変わったみたいなことが書かれてて。
なんだ、
うん、でもね、結構海外のメーカーそれ多いんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、コロナでもうね、会社閉めちゃったとか。
ああ。
そう。あと、その前に取引をしていた、イギリスの腕時計のメーカーも、
うん、
コロナで工場がもう動かなくなっちゃったからって、今は時計を扱ってないんですね。
ああ。
そういうの結構多かったんです。
多いんだ。
うん。そう、だから、あとその、メーカーの人生観が変わったプラス、なんか赤ちゃんができたみたいで、
うん、
お子さんがね、
うんうん、
でも、インスタとか見てても全く更新してないし、向こうでも本国でも仕事してないんじゃないかなぐらいの。
いや、子供生まれたんだから頑張れよですよね。
そうですよね。
うん。
で、まあ私、うん、注文してお金も払っちゃって送金しちゃってたから、
うん、
連絡も全然取れないし、商品も送ってこないし、
で、うん、
ポップアップも高島屋が決まってたから、
ああ、
もう困ったなと思って、でもそんなに送ってくれないんだったらもう払ったお金返して、みたいに言って、ペイパルで請求を送ったんですよ。
うん、
市にね、
うん。
そしたら送ってくるかなと思って。
うん、
で、ペイパルでお金返してって言って、払ったお金の請求を送ったら、お金だけピッて返してきたんですよ。
あ、返金したんだ。
返金してくれたんですけど、でももうめちゃめちゃショックで、だって、ごめんねも何もなく、理由も何も言わずお金だけ返してきたんですよ。商品届かずに。まあ、それでちょっと、なんか。
あ、じゃあもう、この子のことも分かんないんだ。分かんないんだ、原因が。
そう、わかんないですけど、まあ、多分人生観変わったんでしょうね。
いや、でも、だよね、だって。
そうなんですよ。2年半もずっとなんか仲良く結構してて、
うんうんうん、
でドイツの展示会行くたびに会ったりしてたのに、うん、で、仲良くもしてたし、それまではちゃんとメールのやり取りもちゃんと続いてたのに、
うん、
突然そういうことになって、もう結構3日未満泣きました。
それはひどいですね。あ、でもそういう個人経営だとそういうのもあるんですか ね、
うん、
ね。
個人経営もそうだし、うん、海外のメーカーと取引するっていうことは、うん、そういうことも結構あるあるで、
うん。そういうリスクも考えなくちゃいけないんだね、うん、じゃあね。
はい。私だけじゃなくて、多分そういう人他にもいるだろうなと思います。突然頓挫しちゃったりね。うまくいってたのがね。
でもまあ、お金戻ってきたから、よしとするしかないですね、でも。
まあ、不幸中の幸い。
でも、まあ、お金返したってことは悪い人じゃなかったんでしょうね、だからね。
まあ、そうですね。お金取ってやろうみたいな、そういう感じではないですね。
なかったん
で
ね。
すごくいい人たちだったので、ただもう仕事をやる気なくなっちゃったんでしょうね。
子供生まれた。頑張れよってね。
頑張れよですよね、本当
に。ねえ。あ、そうだったんだ。
うん、
じゃあもう、まるっきり、あれですね、あの、小中野さんの中の、
うん、
ビジネススケジュールがもう崩れちゃった。
そうですよ、もう白紙ですよね。
ねえ。
私もうだって、東京ギフトショーとか、あとサスティナファッション、ファッション展示会とかも結構出して、頑張って、で、日本の企業とかともつながってこれからっていう時だったのに。
ですよね。で、うん、こっちは一生懸命営業してね。
そうです
ね。あ、じゃあいいよ、小中野さんや、うち入れてあげるよとか、あ、展示してあげるよって言ったのに、納品できず終わっちゃったんですね、じゃあ。
そうなんですよ。
あら。
あとね、名古屋グランパス。名古屋のグランパスかな、サッカーチーム、の、選手たちが使うタオル、ロゴを入れて、使いたいみたいな、そういうコラボの話とかももらった ときに、そう、すごい残念すぎて、もう。
あら。あらららら。
まあね、でも。
あららら。本当にじゃあいい話がいっぱいあったんですね、じゃあね。
そのつながりで、ね。そう、いっぱいあったんですよ。で、私自身もその商品がすごい大好きだったし、愛用、私の周りの人も結構みんな愛用してくれてるので、でもその商品できなくなっちゃったんですけど、友達とかは今もそのストールをつけてるので、見るたびに悲しい思いになる。
もう外してくれないかって。
そうそう。いまいましいって言って。
なるほど。でもそれ、同じようなものは作れないんですか、他で。
あ、それもね、ちょっと試みて、
うん、
トルコに、私自身は行ってないんですけど、トルコに、
うん、
行く友達に、ちょっとその、自分の私のストールを渡して、
うん、
で、同じようなものを探してきてもらったんですよね。
ああ、やったんだ。はいはい。
サンプルも工場から家に届いたんですけど、
うん、
全然やっぱ違うかったんです、ものが。
ああ、そうなんだ。
うん。だから、ハマムタオルっていうものはいっぱいこう、世の中にはトルコとかに行ったらあるんですけど、
うんうん、
私が取引してたメーカーが作っているものはなんかやっぱりちょっと違うくって、
うん、
肌触りも、あと洗濯機で洗濯した後もすごい柔らかくて、
あ、そうなんだ。
うん。で、私の周りで使ってる人たちもみんなそれを大絶賛してくれてるんですね。なんかもったいないんです、すごく。
ああ。そうなんだ。
うん。
今治タオルみたいな感じですね、じゃね。
あ、そうそうそうそう、そう。
ね、それじゃないとダメみたいなね。
うん。
ああ、そう。
あと見た目がね、やっぱタオルなんですけど、めちゃめちゃおしゃれで、微妙な色合いとか、なんかその、ね、デザインとか
も。作れないんですかね、本当にそこ、他でね。
いや、でもね、作ったとしても、そのメーカーのやっぱりセンスがすごく良かったので、
あ、そうなんだ。
同じ、全く同じ商品を作って、例えば私が、販売者というか、私がメーカーになっても、売れないんですよ、多分。
あ、そうなんだ。
ハマムタオルってだっていっぱい出てるんですけど、そう売れてないんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。
あ
だからそのメーカーのやっぱりセンスがやっぱりすごく良
そう
かっ
な
た。
んだ。
うん。
ああ。
写真とかもすごく良かったし、インスタ映え
ああ、
す
そう
るよ。
なんだ。
大事ですよね、その写真がいいってい
で
う
す
の
よ
は。
ね。映えるのはね、大事ですよね。
大事ですよ
今、
ね。
物販には必要なスキルですよ
い
ね。
や、本当そうだと思います。
そうですか。それはそ
まあ、
れは。
でも気を取り直して、
気
い
を
ろん
取り
な
直し
展示
て。
会に行きまくってます。
今年行ったのがそのラスベガスの始まりなんですか？じゃあ。
あ、そうですね。初ですね。で、来週またドイツに。
ドイツに。
はい。
その後も続くんですか？
来週ドイツ、2月はその日本の東京ギフトショーに出すの
出
で、
すん
そ
ですね。
こは海外行かなくて、次4月かな？香港ですね。
トルコ。
4月、あ、香港。
あ、香港。
4月香港行って、5月その韓国のビューティー、コスモビューティーワールドっていう展示会行きます。
忙しいな、小野さ
いや、でもね、なんかもう毎月海外に行ってないと、ちょっとなんか、う
ん。
ずうず
ま、
するという
む
か。
ずむずする？予定入れとかない
海外
と。
の方がなんかいいです、私。
海外の方がいい？
日本も好きなんですけど、日本にいるとやっぱり仕事に追われるというか、毎日その自分のルーティンがあって、いろんなことを、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃって言って、まあ、せかせかと動いてるんですけど、海外に行くとなんかもう諦めがつくんですよね。
だって
もう
どうせ
で
でき
きな
ない
い。
し、みたいな。
展示会があんなきゃいけないからもう仕事できないし、みたいな。あと時差もあるから、今これをメールを返したところで誰も読まないし、みたいな。諦めがつくから、なんかちょっと気が楽というか、なんか気持ちが大きくなります。
なるほどね。
うん。
ああ、なるほど。まあ、海外行って、まあ、気分転換にもなるし、
そうそう。
仕事だけでも一つの休暇にもなるし、
そうです、そうです。
ね。
うん。
なるほどね。そうやっ
展
て
示
リフレッ
会は
シュし、
楽しいですからね。
何が楽しい？
展示会、海
展
外
示
展
会
示
ね。やっ
会。
ぱ新しい商品いっぱい出てますからね。
いや、もう CES なんかもう本当に面白かったです。AI とか、VR とか、数年前はそんなの全然なかったのに、もうほとんどそれですよ。
あ、そうですか。
はい。なんかね、もう本当にロボットがそこら中にいるみたいな。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、
そう。
ロボットがこう接客するみたいな。
そんな感じですよ、本当に。
ああ、そうなんだ。
めちゃめちゃリアルな動きするし、それで。あとなんか
ええ。
ドローンのね、なんかドローンでサッカーしてるみたいな。ドローンサッカーとか。あと、なんかその展示会場の地下を、展示会場広いので、なんかホール1からホール2まで移動するのに徒歩だともう10分とか15分とかかかるのを、そのもう展示会の地下にトンネルがあって、ここをテスラが90台走ってて、テスラで移動させてくれるんですよ。運転手付きで。
マジで？
もうこれって本当アメリカだなって感じますよね。
はあ、電気自動車だからね。
で、テスラで3分ぐらいでワープできるんですよ。地下トンネル。もうちょっとしたアトラクションみたいな感じ
あ、
で。
そうですよね。
もうそれ専用のもうトンネルなんですよね。めっちゃ面白いです。
テスラ乗り放題。
乗り放題。
いやー、スケールでかいっすね、やっぱりね。
違いますね。やっぱ日本ではこういうことはできないなっていう感じで
東
す。
京ビッグサイトじゃできないっす
でき
ね。
ない、できない
あ、そうですか。あ、そんなレベルなんだ。そんなスケールなんだ。へえ。
のりさんは行かないですか？
行かないですね。行きたいですね。なんか今話聞くと行きたくなりますね。でもあんまり展示会って昔から行ってなくて、本当工場で終わっちゃってたんですよね。で、確かに展示会行けば、いろんな商品見つかるんでしょうけど、やっぱ、なんでしょうかね。新しいものにチャレンジするのが怖くなっちゃって。いっぱいこうやりたいの出るじゃないですか。見つかるじゃないですか。
見つかります。
ね。で、いや、じゃあやろうってなった時に、ちゃんと最後までできるかな。今この状況でできるかなっていうのはちょっと不安になっちゃいますよね。
すでに売れている商品があったら、もう新しいものに別にチャレンジしなくてもいいかみたいになりますもんね。
まあでも、そのチャレンジ精神はでも、失っちゃダメですよね、小中野さんね。
まあでも展示会行って、その夜とかも、展示会終わった後にみんなでご飯食べたり乾杯したり。あとラスベガスはね、なんかショーがやっぱりいっぱいあるので、
ラスベガス、そうか、そうだね。
私カジノはやらないんですけど、ショーは大好きなので、シルク・ドゥ・ソレイユとか。で、今回、通訳さん、いつも仲良くしてくれてる通訳さんがストリップ劇場に連れてってくれたんですよね。
ああ、そうですか。
そういうのがやっぱ楽しいです。
女性でも行ったんだ。
女性でも行けるんです、全然普通に。
ああ、そうなんだ。
うん。
俺ね、ラスベガス、何年前だろう。サラリーマンの時行ったんだよね。20年、3、え ?30 年前ぐらいか?
10年前。
俺も年取ったね、しかし。その25年ぐらい前か。
だって私、のりさんと最初に出会ったの10年とか前ですよ。
そうだよね。
あの
そうだよ
ね、
ね。
在
そう
中
だ
ス
よ。
クールでね、
そうだよ
私、
ね。
1期生でのりさん先生だったから。
懐かしいわ。
10年ですよ、もうあれから。
はいはいは、年取るよね。
ねえ。
だからその前に、だからあの、じゅ、えーと、と、えー、独立したのが2011年なんで、
う
だ
んうん。
から、14年前 ?14 年前から、それからまた遡るんで、
はい。
そうだわ。25年もぐらい前なんですよ。ラスベガス初めて行ったんですよ。
観光でですか？
それは会社の、
うん。
視察?
ああ、視察、うんうん。
で、会社の代表で何人か行くみたいな、そんなのがあって、たまたま、なんか、俺が行ける、みたいになって、じゃあお前行ってこいみたいなことで、行かせてもらって、で、あの時初めてラスベガス見たんですけど、いやーほんとすごいなと思った。本当にアトラクションはね、ほんとすごいなと思った。あの時もすごいなと思ったけど、だから今ももっとバージョンアップしてんでしょうね、だからきっ
バー
と。
ジョンアップしてるんでしょうね。
ね
な
え。
んかもう街自体が遊園地みたいな感じです
そうですよ
ね。
ね。で、そのホテルの、前でいろんなアトラクションやってて、それ目的でそのホテルに見に行く人もいますもんね。
そうです、そうです。なんかホテルごとにテーマが決まっていて、
ね、そうそう
で、ホ
そう
テル
そう。
の大きな噴水とかでもショーがやってる
や
し。
ってるやってるやってる。
そう。で、去年は私カウントダウンからラスベガスにもいたんですけど、
そう
カ
で
ウン
す
トダウンとかすごかったです。花火がもう四方八方から打ち上がって。
あ、そうですか。
うん。
で、それが鳴りやまないぐらいに。
そう。で、やっぱり日本のカウントダウンもあるんですけど、向こうは、もうなんか、人々たちも、なんかちょっと違うんですよね。もう世界各国からもういろんな人種が集まってきて、みんなでその年明けを喜ぶみ
そう
たいな、
か。
讃え合うみたいな、
そうか。
なんかそれがすごい感動的でした。
はあ。
なんか国を越えて、なんかその場にいる人、みんなでこの喜びを分かち合おうみたいな、感
あ
じが向こうは半端ないですよ。うん。ものすごい派手です。
熱量が半端なかったですか、じゃあ。
うん、半端ない。
年明けをそちらで過ごしたんですね。
あ、去年ね、今年は、年明けてから行ったんですけど、2022年から2023年に変わるときは、
そういうこと
カウントダウンはあっ
か。
ちに行きましたね。
なるほど。いろいろ言ってますね、このさん、やっぱり。なんや
もう、
かんや。
なんかそう、
ね
目覚めてしまったんです
え。
ね。
目覚めてしまって。
海外
ね
大好きなので。
え。でも、コロナ明け、すぐぐらいからもういろいろ言ってたんですか、そうすると。
コロナ中は展示会がなかったんですけど、2022年の1月の CES から、
見
復
始めた。
活、ぼちぼち復活し始めて、で、私はその復活してすぐの2022年、だから2年前の1月の CES に行ったんですけど、そこでコロナになりました。
このガナさんが?
はい。
あら。
CES ね、CES でやっぱりなんかこうパンデミックだったので、まだ、旭化成とかも日本から来てたんですけど、全員そこでコロナ発生して、なんか専用自家ジェットみたいなんで日本にこう送り返されてて、旭化成は。
あ、そう
で
なん
も、
だ。
旭化成とかはそれで送り返されるからいいんですけど、私なんか個人だから、向こうでの陰性証明がないと当時はまだ日本に帰ってこれなかったから、
あら、大変だった
も
ん
う
です
私帰国困難者ですよ、本
ね。
当に。帰れなくて3週間も滞在してましたもん。
それって全部自腹ですか?じゃあ、そうすると。
保険が降りたんですけど、
あ、降りたんだ。
だからそこはちょっと良かったんですよね。でももう寂しかった。孤独でした。ずっと一人で。
誰とも接触できなくて。
そう、コロナってね、なんか、一回陽性が出ると、もう全然熱も下がって咳も止まって治っててもずっと陽性になるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、私だから3週間もう3回ぐらい PCR 受けたんですけど、うん、3回も陽性で、う
ん
う
ん、ふざけんなと。
そうで、陰性証明がないから帰国できなくて、3週間目にやっと陰性が出て帰れたんですけど、だから3週間ずっと一人でもうやることもないから、グランドキャニオン行ったりセドナ行ったりしてました。
そうなんだ。観光はしてたんだ。
観光は一応行ったり、そのシルクドソレイユとかももうほぼ全部制覇して、転んでもただで起きない感じでやってましたね。
へぇー。海外って転んだのだったら、それは大変でしたね、でもね。
でもアメリカって本当野放しだから、うん、隔離とかもされなくて、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。